ジャカルタからコレはボイスオフインドネシアです。日本語で放送されているボイスオフインドネシアはインドネシアに関するニュース、情報、エンターテインメントだけでなく、さまざまな情報を提供します。周波数 332kHz および4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。Selamat malam, konbanwa. Rizno ya, minasan. Kyo, watashi, Iisan ga, Nihongo hosou wo okurimasu. Kyo no bangumi wa, niusu kara hajimari, tsuzuite, samazama na Indonesia no jouhou, soshite, ongaku wo okurimasu. Sore de wa, minasan, mazu wa, niusu wo okiki kudasai. Hiki tsuzuki, shuhasu 332kHz ya, 4755kHz ya,ウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。今日の見出しは、岸田文雄首相、自民党総裁さんから撤退、中国女子シングルスのヘビングチオ選手が正式に引退。最初のニュースです。日本の岸田文雄首相は9月の自民党総裁選で再選を望まないと表明しました。この決定は日本に新しい首相が誕生することを意味します。アルジャジラの報道を引用し、岸田氏は水曜東京での記者会見で、自民党の実権に新しい顔がすぐ時期が来たと述べました。ロシアは彼らのリーダーシップを全面的に支持すると即刻言えました。シレシーは政府高官に対し、出馬しない意向を伝えたと国営放送 NHK など日本のメディアが先に報じました。岸田氏は2021年9月に党総裁に選出され、任期は3年となりました。次に、世界バドミントン連盟または BWF は声優、2014年パリオリンピック銀メダリストのヘビングチアオ選手、中国が国内大会でのプレーは継続するものの、国際バドミントンからの引退を表明したと発表しました。ヘビングチアオ選手は2014年パリオリンピックの女子シングルス決勝に出場しましたが、レイチシロのアンセヨン感覚に敗れました。2位で終わったことは、ヘビングチアオ選手のメジャートーナメントでのキャリアの中で最悪の結果となりました。ヘビンチャオ選手が最初に有名になったのは、2010年の BWF 世界ジュニア選手権で山口茜選手を破って準優勝した時でした。そして、同年末にふるさとの南京で開催されたユースオリンピックでも決勝で山口を破り、再びこの成績を達成しました。BWF は2020年パリオリンピックで、ヘビンチャオ選手が当時準決勝で負傷し棄権したカロライナ・マリン選手への賛辞としてスペインのピンを表彰台に掲げ、世界中のファンの心をすくんだと発表しました。次に、イラン外務副大臣のモハマッド・シェイク・レスラミは、イランとインドネシアの歴史治安関係の将来はより前向きな方向に発展し続けていると述べました。火曜日、ジャカルタで記者会見を行った際、シェイク・レスラミ氏は、イランとインドネシアは非常に長い歴史と文明を持つ2カ国であると説明しました。両国間の歴史治安関係は常に良好な状態にあり、両国間において深刻な困難を経験したことは一度もありません。イラン外務副大臣はルトワ、インドネシアの新政権における歴史治安関係の強化により多くの分野をカバーできると楽観的であると説明しました。なぜなら、同氏によると、歴史治安関係、特にイスラム諸国との 関係を改善することがイラン政府の優先事項だからです。この強力なエルコーチャン君氏が両国の国民に具体的な影響を与えることが期待されます。次にインドネシア共和国外務省のインドネシア国民保護局のジューラル・グラハ局長はイランとの関係の緊張が高めていることを理由にインドネシア国民37人に対しイスラエルから出国するよう訴えました。ジューラル・グラハ氏は火曜日受けた RRE プロティケットのインタビューで状況が大規模な改善になれば政府の救済能力は制限されるだろうと述べました。ジュリア氏によれば先を見据えた措置の方がはるかに重要です。ジュリア氏は政府はインドネシア国民にイスラエルからの避難を強制していないが政府にはインドネシア国民を保護する義務があると強調したと説明しました。ジュリア局長はまた危険な状況を理由にイスラエル訪問を延期するよう要請しました。報告によると宗教巡礼のためにイスラエルを訪れるインドネシア国民が今もいるということです。最後のニュースです。ジョコ・ウィドド大統領は政府はヌサンタラ州とリアル東カナマンダナを含めあらゆる開発を加速に常に地域住民の参加を歓迎されていると述べました。ジョコ・ウィドド大統領は火曜日ヌサンタラ州とでの事務活動の合間にルートは常に休憩を呼びかけておりあらゆる発展に地域社会の参加を巻き込んでいると語りました。現在のジョコ・ウィドド政権は多くのインフラの開発を続けています。懸念される開発の一つは東カリマンタにおける運動の首都の建設でヌサンタラ首都の開発において政府は包括的でアクセスしやすい首都を構築するために障害者団体を含む社会のさまざまな要素を巻き込んでいます。これでニュースを終わります。リスナーの皆さん、外交コーナーです。今回はインドネシア外務省、学生はインドネシア・オーストラリア関係において重要な役割を果たしていると発言したことについてお伝えします。インドネシア共和国外務省は在オーストラリアのインドネシア筆頭学生が両国関係の強化に重要な役割を果たしていると強調しました。インドネシア外務省太平洋オーセアニア局のアリズルファト局長は在オーストラリアのインドネシア人学生が学び、オーストラリア人の同僚と交流し、インドネシアの豊かな文化遺産と価値観を代表する中で、両国間の関係強化に重要な役割を果たしたと述べました。在オーストラリアのインドネシア人学生局からのプレスリリースは8月13日火曜日、ズルファド氏の声明は2020年7月20日と21日にインドネシア人学生協会が主催した2020年の第9回インドネシア学生国際会議でのスピーチで発表されたと述べられました。シドニーのニューサウスウェルズ 大学現地東キャンパスのパトリシアオシンビルで開催されたこのイベントには、味噌の異なる専門分野から講演者が招待されました。政府関係者が政策立案や規制に基づいた考え方に関する専門知識を共有するために招待されました。学者や研究者は研究に基づいた考え方を伝えるよう求められました。一方、業界関係者は業界の成長に関する実際の経験を共有するよう招待されました。会議初日の挨拶の中で、インドネシア人学生協会のウィルダン・アリ会長は、インドネシア人学生協会は43年間にわたり文化交流、学術協力専門的ネットワーキングのためのダイナミックなプラットフォームを構築し、学生が影響力のある有力者となり、両国間の架け橋を築くことができるようにすることで、インドネシアとオーストラリアの強固な関係を育んできたと述べました。一方、在インドネシアオーストラリア大使であるベニ・ウィリアムズ氏と在オーストラリアインドネシア大使であるシーショー・プラモド氏はビデオ録画で開会のスピーチを行いました。両者はインドネシアの複雑な問題を解決するためのインドネシア人学生間のアイデアや知識の交換のための戦略的プラットフォームとしてのインドネシア学生国際会議の役割の重要性と両国間の関係強化におけるインドネシア学生国際会議の役割の重要性を強調しました。これで外交コーナーを終わります。リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は日本は連合国に無条件降伏したことから始めます。昭和連合は1945年8月15日国営ラジオを通じて連合国に無条件降伏する日本の決定を直接伝えました。この決定は1945年8月6日に広島に、1945年8月9日に長崎に投下されて2つの原子爆弾から始まりました。それとは別に、それも満州の日本軍に侵攻しました。2つの原子爆弾によって引き起こされた破壊により、日本政府はもはや連合国からの敗北を避けることはできないと判断しました。日本の連合国への降伏は第二次世界大戦の終結を意味しました。次はインドがイギリスから独立したことについてです。1947年8月15日、インドはイギリスからの完全な独立を達成しました。この出来事により、約190年続いたイギリスのインド支配は終焉を迎えました。インド独立運動は第一次世界大戦中に始まり、マハトマ・ギーとしても知られるモハンダス・ケーリーによって記されました。マハトマ・ギーはインドの独立に多大な貢献をした人物と言われています。そして国内の侵略者と戦うために非武力闘争の道を歩みました。リーは1948年1月30日にヒンズー教の過激派によって暗殺されたため、自由を経験したのは数ヶ月だけでした。最後は自由アーチェ運動のインドネシア政府の間の紛争の終結についてです。自由アーチェ運動とインドネシア政府の間の紛争は2005年8月15日にフィンランドのヘルシンキで覚書が締結されたことで終結しました。この文章はアーチェにおける武力紛争を平和的、包括的、持続可能かつ尊厳をもって解決するという約束を形成しました。自由アーチェ運動は和平覚書に同意することで、29年間続いてきたインドネシアからの分離努力に終止符を打ったと宣言しました。さらに自由アーチェ運動は廃棄対象の武器数千を引き渡し、 18世運動の軍事部門としての足ぬから軍は解体されました。これで今日の歴史を終わります。リサンの皆さん、インドネシア語です。環境林業省はルサンタラ州都のメンダヴィル内陸施設に3300億ルピアの資金が提供されたと発表。シティンドロバヤ環境林業大臣は月曜日、ルサンタラ州都東ガリマタにあるメンダヴィル内陸施設には植物種子の生産ニーズのために約3300億ルピアの資金が加入していると述べました。都市は省がこのプロジェクトで補助的な役割を果たし、ウサンダラ州と特にカリマンダの緑化するための植物種子の生産に焦点を当てていると説明しました。今年生産者は1600万個の種子を生産し、600万個の種子が生産され、そのうち400万個近くが配布されました。環境林業省は果樹や食べ物などの観賞用植物を含む様々な種類の樹木を植えることにより、カリマンタンの熱帯林を回復し、鳥の生態系を支援することにも取り組んでいます。 ヌサンタラ州との国会事故から約40分の距離にあるマンダベル内陸施設は、ジョコウィルル大統領による就任後7月4日火曜日から正式に運営を開始しました。そこにはブランディ、ライム、タンガワン、アイアンウド、バンキライなどのカリマダン固有の木の種子があり、動物の餌として数箇所に植えられるグアバの種子もあります。さらにマンダベル内陸施設には生物多様性保全のニーズに対応する遺伝資源センターがあります。内陸のバイオバンクと種子バンクには野生で見つけることがますます困難になっているシュレアやドレオバラのプスなどの柔軟植物の種子が保管されます。マンダベル内陸施設に関してジョコウィルル大統領はヌサンタラ州及び東カリマンダン地域とその周辺地域の緑化の基盤としての内陸施設の重要性を強調しました。一方、環境林業省の環境林業標準化イノベーション庁長アリス・リアント氏は、環境林業省は森林都市のコンセプトを実現するための参考基準を作成実施することでインドネシア州等の発展も支援していると述べました。彼によると、森林都市開発は戦略的政策であり、環境林業セクターに非常に関連しており、それを実現するには基準が必要です。ジャカルタで開催された理系にフェスティバルでのヌサンタラ州都における森林都市開発のための基準の準備と実施における相乗効果をテーマにしたディスカッションで、アリス・リアント氏はヌサンタラ州都の森林都市構想には森林をベースに都市を建設するという考えが盛り込まれています。面積の 75% が緑地となり、熱帯緑林面積が 65% であると説明しました。その際、ヌサンタラ州都当局の環境災害管理局長オネシムス・パティオン氏は、ヌサンタラ州都は排出量ゼロの都市となるよう設計されているが、その過程では課題があり、この解決のために様々な関係者の支援が必要だと述べました。環境林業標準化イノベーション庁が行っている業務の一つは、ここの政策や優先事項に沿って20年を維持って基準が策定されるようにし、基準が確実に実施及び監視されるようにすることです。これでインドネシア語を終わります。
Kata hati disadari Merasuk sukma kalbuku Dalam hati ada satu Manis lembut bisikanmu Merdu lirik suara Tang malam Semilir angin pun sejuk Seakan hidup mendatang Dapat ku tempuh denganmu Berpadunya dua insan Simfoni denganmu
Voice of Indonesia.
Risana menasang pasono Indonesia des. Konkai wa chubu jawa shuno praosan jin o gushukai shimasu. Indonesia ni wa Hindu bukyo okoku no kenchika niyotte sukarareta jin kenchiku ga kazu oku arimasu. Toji no jokkyou o kiroku shita hibou no chousa kekka ni motozukimasu. 寺院の存在は3世紀頃からヒンドゥー教時代の終焉を迎える14世紀末まで続きました。これらの寺院のほとんどはジャワ島にあります。奥の寺院の一つがプラオサン寺院と呼ばれます。プラオサン寺院は中部ジャワ州クラテン地区プランブラン県ブギサン村ドゥクプラオサンにあります。この寺院はボロブドル寺院やプランブラン寺院ほど人気はありませんが、プラオサン寺院はユニークで宗教的関与の寺院と呼ばれています。この寺院群はしばしば双子寺院と呼ばれます。プラオサン寺院複合体はプラオサンロール寺院とプラオサンキロ寺院で構成されています。プラオサン寺院は西暦8から9世紀までに建てられた典型的なヒンズー教と仏教の文化変容寺院です。かなり安い入場チケットで、このプラオサン寺院の背後にある物語を楽しみながら学ぶことができます。プラオサンロール寺院とプラオサンキロ寺院は現在、道路で隔てられた道路の北側に位置するため、プラオサンロールと呼ばれ、プラオサンキロは道路の南側にあります。現在、プラオサンロール寺院の状態は良くなり、2つの大きな寺院は道路と立っています。しかし、プラオサンキロ寺院の状態は、本堂がもはや木造りはないということです。プラオサン寺院のレリーフは、ボロブドル寺院、セウ寺院、サリ寺院のレリーフと同様に非常に細かく精巧に作られています。特にプラオサンロール寺院では寺院の建物の構造が美しく、広い野原の真ん中に整然と配置されており、この寺院エリアの眺めは本当に素晴らしいものとなっています。この寺院を訪れるのに最適な時間は日没の1時間前です。寺院の西側に沈む夕日に照らされた美しい写真が撮れるからです。ジョクジャカルタとソロを結ぶ幹線道路の近くに位置しているため、プラオサン寺院はさらに簡単に訪れることができます。それとは別に、プラオサン寺院は毎年開催される双子寺院祭りの場所でもあります。この祭りでは列島各地の様々な種類の踊りが披露されます。このフェスティバルはクラテンで開催される唯一の大規模な文化フェスティバルです。この活動はインドネシア芸術研究所ソラカルタと協力して観光村を立ち上げる一連の活動の一環です。レッサンの皆さん、パーソナルインドネシアを終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
Sesuatu telah tiada, kurindukan suasana baru, harapan berubah hidupku, mengisi kehampaan diri, untuk mengganti yang telah pergi.
Voice of Indonesia.
Rizna minasang, warna wani des. Kyo wa Nusantara shuto to Jakarta ga Indonesia do kurisu 79 shunen kinen shikiten no kaisai ni suite o osta shimasu. Kotoshi no Indonesia do kurisu 79 shunen ichiren no shukuga kyuji wa の首都とジャカルタの2カ所で開催されるため非常に特別です。ヌサンダラバルイルリシャマジュと題されたこの一連の活動はジャカルタから首都への首都移転の変遷を示すと同時に新政府への政権継続の変遷を示しています。丸1が月間実施されるこの活動は8月1日にジャカルタの村で各宮殿の中庭で行われた国民追悼と祈りのイベントで幕を開けました。インドネシアで暮らす79周年一連の祝賀行事ではヌサンダラ首都で行われたジョコ・ウィドド大統領によるパスキブラカまたは文化遺産旗掲揚部隊の発足式ジャカルタ国家宮殿で名誉勲章授与イヴァン・チャオ・シュヤン賞インドネシア国会国民協議会地域代表協議会のヌサンダラビルでの国家歳入歳出予算案と財務ノートの提出など様々な行事が行われました。今年の違いは栄誉者名簿と税なる反省の実施です。栄誉と神聖な反省の式典は副大統領が主流するカリバタ英雄墓地次に首都のクスマバンサー公園大統領が主流するサンダラ首都の2カ所で行われました。集会は8月17日の所長ジルジルに開催されました。ヌサンダラ首都でのインドネシア独立宣言式典はプラボー・ソビアント次期大統領が特区しジョコ・ウィドド大統領が直接終了します。一方ジャカルタのマルデカ宮殿での式典はマルファミン副大統領が終了しギブラン・ラカブミ・ラカ次期副大統領が特区します。その後ヌサンダラ首都での式典手続きはインドネシア中部標準時11時に始まりジャカルタ時間の10時インドネシア東部標準時に調整されます。一方エンターテインメントイベントはインドネシア西部標準時8時30分からジャカルタのマルデカ宮殿で開催されます。ヌサンダラ首都とジャカルタでのインドネシア創立79周年記念式典はハイブリッド方式で開催されます。会場の式典はそれぞれの会場での活動を映し出すスクリーンでつながれます。リスナーの皆さん、これで終わらなわりを終わります。
RRI 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.foreignnews.id および RRI デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワーナワーニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的及び国際的な音楽など、エンターテインメント、インドネシア及び海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。
ルスタンドミナさん、音楽のヒロベです。今回はリダシタデビが歌うアンタラキタをご紹介します。リダシタデビは1990年代にインドネシアで人気を博したトリオ歌手です。このトリオはリダ・ファリダ・シタ・ヌルサンティ・デビ・ラスタリから構成されています。バノ出身のこのグループはキャリアの中で4枚のアルバムと2枚のヒットシングルをリリースしました。アンタラキタというタイトルの最初のアルバムは1995年9月にリリースされました。このアルバムには2018年にソリストのモニタタリアによって再リリースされたアンタラキタというタイトルのヒット曲が収録されています。アンタラキタは破綻する2人の馬のロマンチックな関係の物語です。しかし再会した時、彼らはまだお互いに愛情を持っていることに気づきます。それでは皆さん、リーダーシタデビが歌うアンタラキッタを聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
RRE 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.foreignnews.id および RRE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワーナワーニインドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。